싫어 언어가 恋する女のロマンスショップだわ。鈴木すずみのリストロライビング。
はい、恋する女のロマン食堂、鈴木すみのビストラビン、本日も始まりました。すみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週も引き続きリモートでお届けしてまいります。
本番からは編集部にいます。
そうなんですよ、何を言ったかよくわかんない人はですね、前回の放送を聞いてください。僕だけうっかりとリアル収録だと思って編集部に来たら誰もいなかったっていうことで、今編集部の会議室で一人PC に向かって話しかけてる男は俺です。ということで、本番組は現在エロオンラインでコラムを絶賛連載中の鈴木すずみさんが、女子の酸いも甘いも噛み上げた恋の食通として、世の女子と男子を取り巻く、あれやこれやの旬ネタを美味しくいただく番組です。すずみさん、今回のテーマはですね、鈴木すずみの恋愛ブラックリストということになっております。よろしくお願いします。
はいはい。はい。
でね、これ何かというとですね、本コーナーは恋のソムリエ鈴木すずみがリスナーから寄せられた恋愛に関する苦情、クレームをもとに該当対象者の恋愛市場からの出入り禁止を審議するという勝手企画となっております。審議するっていうか、もうほぼね、取り扱った時点で恋愛出入り禁止なんですよね、うん、これだ。それについてあれはこれはを言う、
はい、前回はあれでしたね。前回のこのコーナーは原のそっくりさんみたいな人が登場しましたね。そ
う
そ
うそう、いつもか最後僕が出入り禁止になって終わるって何だったんだあれはっていう医者じゃねえかっていう。今回はね、シリアスな悩みですから真剣にちょっと答えてくださいよ。
はいはい。
結婚2年目で豹変した夫、デル・ピエコさんです。はい。お悩み。結婚して1年目までは夫と家事を分担してやっていたのですが、2年目に入ってから料理や洗濯など私がやることが増えてきました。浮気はまだしていないと思いますが、あまり強く言うと拗ねる夫、愚痴や言い訳を聞くのが面倒くさくて私がやることが増えました。今後チャンスがあれば家族も増えたらなんて思ってましたが、今の共働きの状態でこれだと仕事に復帰できないほど忙しくなるのではと心配&不安です。結婚した当時はめちゃくちゃ優しい夫でしたが、もうあれは過去のこと。今なら昔の優しかった夫に戻すことはできますか。恐縮ですけども、心当たりについてお悩みを伺えればと思います。
よく聞く悩みですよね。それこそ1年目まで持ったのはむしろ偉いぐらいの感じで、いや偉くないんだけど全然、結婚するまでは、いや君は本当いてくれるだけで僕は嬉しいから家事なんて全部やるよとか言ってた男がゴミ捨て一つだだこねるように、もう結婚した途端になったみたいな話はよく聞きますね。で昔からその要するに釣った魚に餌はやらないみたいな意識が、要するに男の人にとってはさ、嫁取得ゲームとして恋愛を楽しんで、はい、その時には調子いいことを散々言うけども、嫁になってくれてその嫁を確保した途端に、全く興味を示さなくなるっていうことはあることではあると思います。それが許せるかどうかは別としてね。
いやそうですね、これって難しいよね本当に、
よくでもさ、ある意味ね、だから腹にはまってる女の人たちの気持ちが分かるところは、はあ、原さんはめったに付き合うとは しないから、ある意味ではさ、そのゲットしてそれで自分の水槽の中に入れないわけじゃない。だから餌を、巻き続けないと彼女たちはあなたのそばにはいないから、餌を巻き続けてるわけですよ、良くも悪くも。多くの男の人はすぐ自分のクーラーボックスに釣った魚を入れるから、そうするとさ、もう餌を入れなくても自分のものにはなるから、安心しちゃうっていうのはありますね。だから結局はさ、こういう夫の人って結構多いと思って、でそれは逆に女の方もね、結婚しちゃったら毛を剃らなくなるとか、そういうところはあると思って、でもちろんその付き合ってる時よりは緊張感がなくなって、居やすい、居心地よい状態で一緒にいれることはいいんだけど、これはさ、負担が彼女の方に寄ってきてるわけじゃない、その夫が居心地よくなっていくせいで、その場合は彼女も結局さ、要するに彼が家事をしないと部屋がどんどん汚くなっていき、誰かが食べるものはなく、ゴミは捨てられないままそこにあるのが嫌だから、彼女の方がやっちゃうわけじゃない。 で、昔ね、なんか、人生相談みたいな連載をやってた時に、あの、嫁が全く片付けられない女なのが、あの、許せないっていう、夫からの悩みが来たこともあるんだけど、結局その夫は綺麗好きだから、ごちゃごちゃした、例えばスーツケースとかが旅行の後、ずっとそこにあるのが耐えられずに、片付けちゃうわけですよ、
うんうん。
だけど、その、自分の汚したものじゃないものがそこに永遠にあるってことが、どれだけ心地悪いものかを夫に知ってもらう、ためにも、はい、1週間、うん、夫がしたこと、夫が自分でやってること以外のことを自分もやめてみるとか。
ストライキを雇う。
そうそうそうそう、うん。で、そうするとさ、どれだけのさ、家事量がそこにあるかを分かるわけじゃないですか。うん、でも1年目まで多少家事やってたんだったら、うん、その自分がやめた分だ、誰にしわ寄せがいってるか、本来だったら自然に想像力が湧くはずなんだけども、うん、まあその想像力はさ、自分が心地よくいるために放棄する人が多いんでね。なんかその想像力をかきたてるための施策を何か考えるのは手ですね。だから何もしないとか、もしくは一週間家を出るとか、
うん、
あるいは、その、結局さ、水槽の中にいるから安心しきるんだって、実は自分は水槽の中にはいなかったっていうことをさ、はい、魚と違って私たちには足があるし、家の鍵も持ってるから、いつでもあなたが更新されるだけの、能力ないしは魅力を示さないと自分は外に歩いていけるんだっていう意思表示をし続ける。これはなんかまあ、賛否両論あるけど、要するにさ、あんまりねすぐ別れる別れる詐欺みたいなことをやると嫌われるけど、めんどくさいから。でも、その気を抜いたらどこかに行っちゃうと思うと、やっぱり男の人ってさ、優しいわけだよ。で、なんか男の人に飽きられない女って、うん、ある意味その自分がの手を離してどっかに行きそうな女だったり、
はいはい、
自分がいなくても生きられる、
うん、
自分がいなくても他の男に愛されるであろう魅力を持ち続ける女はやっぱり強いですよね。
いや、あれかね、この水槽に出ていきかねませんよアピールをうまくやるっていうのは、これすごく僕も正しいなと思うんですけど、うん、どうやるのがいいかね。これね、あれかな、こう、同窓会に行ってきた帰ってきたら急にむちゃくちゃテンション高くなってるとこを見せつけるとか、なんかそういう
。まあまあ、でもだからなんかそのさ、あの、どっか行っちゃいそうな不安みたいなものを、どこの人に植え付けるのって、うん、結局は女性としての魅力だったりとか、あとは、なんつうの、外とのアクセスポイントの多さ。
そうそう。
まあ、この場合は、こう仕事してるわけだから、うん、外ですごく充実して、その、この家庭がなくなっても、この人にとってはそんなにダメじゃないだろうっていうさ、うん、男の人ってそのさ、こう、相手を舐め腐るところが多いのは、経済的に男性に依存してる女の人が圧倒的に多かったから、結局は稼いでるのは俺だから、この家庭が維持できてるのは俺のおかげで、うんうん、この家庭が維持できないと女の人は食いっぱぐれるっていうさ、おごりがそこにあったわけじゃないですか。
はい、
そのおごりを持たせないことですね。
正しい、
これは。で、俺と別れたとしても、いくらでも再婚相手がいるだろうってことは、やっぱりその女がさ、別に外見だけなんじゃなくて、
うんうん、
あの、女性として魅力的で失いたくないと思うような人っていうのは、他の人にとっても魅力的な人なわけじゃん。
はい。
だから、なんていうの、その、彼だけが分かってくれればいい私の魅力みたいなところに甘んじずに、
うん、
女磨きをし続けることじゃないですか。
なるほど。よく普通にね、こういう相談で、なんか、新聞とかでこういう相談だったら、うん、ちゃんと真摯に夫と、あの、真剣に話し合うことですっていう回答が返ってきそうですけど、そういうのはないですか？
いや、話し合っても無駄だよ。男の人はさ、そのさ、具体的なさ、こと以外の、なんつうの、話し合いで、なんか、あ、大変なんだな、ごめんね、今まで、みたいな想像力が芽生える。その口先のことは言えても、
はい、
あの、具体的には分かってないんだから、
あの話すの無駄だと。
そうそうそう。だって、どんなに言われても、うん、この関係が壊れないっていうあぐらをかき続ける限り、やっぱりめんどくさいことはしないですよ。
ああ。なるほど、うん、話してもいい。
だからやっぱりね、うん、そうそうそうそう、 更新制にするのがいいと思うね、結婚を。毎年、魅力が減ったら別れるという判断があり得るんだっていうのを、それ実際の契約更新はないけど、そういう2年更新の自宅みたいにさ、家がさ、ある日突然雨漏りとかしだしたらさ、やっぱり2年後に更新しないじゃん。その2年以内に辞めるのは体力があっても、更新してまで一緒にいたいと思わないわけじゃないですか。
その更新、あれですよ、男もですよ、それは。更新期間に別れられたら慰謝料ゼロでいいっていう制度で。
うんうん。
ね、お互いフェアでいいかもしれないですけどね。
うん、まあね。まあそれはあなたが浮気したいからでしょ。
いや、違いますよ。なんで男からだけは更新できない
の？相手が、その契約時と状態が変わってしまったとしたら、その契約が、有効になるっていうのはやっぱり変じゃない。だってさ、私が契約したのは、こんな、ハゲ散らかして家事もできない、
はい、
カレー臭だけをまき散らかす役立たずの夫ではなくて、優しくってかっこよくって、想像力のある配慮のある夫だったわけで、
うん、
それじゃないものに変わっていったら、その時言ったこちらの言葉も無効になるよねっていう、うん、その心持ち、その実際の契約っていうよりも、
いや、 お言葉を返すようですけど、男もですね、女性に対して、俺が結婚したお前はもっとセクシーで、うん、女としてツヤツヤ磨かれた女だけど、うん、結婚した瞬間にそうなくなるっていうのは結構よくある話ではない。
そうね、だからさ、その本当に外見重視の人だったら相手がハゲたら別れるっていう可能性もあるけど、それはさ、結婚前の付き合いのうちにさ、相手が自分のどこを見てるかはさ、見直すべきだよ。で、金目当てだったらさ、相手が破産したらさ、一緒にいないじゃん、
はい、
だけど、その金目当ての女を見極められなかった自分を責めるべきであって、で、変わった部分が、それこそその自然変化でどうしようもない、例えばどんな人だって生理は止まるんだから、
うん、
で、どんな男だってハゲる可能性はあるわけだから、そんなもので切り捨てないであろうという信用のもとに結婚してるわけじゃん。だけどさ、その掃除をするのしないのっていうのはさ、ある意味許容範囲の変化なのか許容範囲外の変化なのかは人によって変わると思うんですよね、
うんうん、
で、それを同じような価値観でいる場合に、うん、許容範囲外であるというお互いの認識がある上で自分が変わってしまったことが問題なんであって、
ええ、
だからその辺はそのために別にさ、出会ったその日に結婚する必要はないわけだから、
ちょっと見極めてない自分も良くないぞというところですね、
うんうんうん、
いや、これはね、そうですか。でもちょっとそのとデルピエゴさんに話す時間は無駄っていうのが僕はちょっと結構強烈でしたね、これは。
なんかこう、私だって大変なのっていうのをさ、男の人って都合がいいから、うん、なんか女房が今日機嫌悪い、愚痴に付き合えばいいだろう、うん、みたいな感じで消化しがちなんだよ、真剣に捉えないで。なんかちゃんと話しの話聞いてよみたいな苛立ちってすごく女の人からよく聞くけど、
はい、
それは別に旦那じゃなくて彼氏とかでも、
うん、
みんな聞いてないですよね、話。
うんうんってうなずきながらね、聞いてるリスナーさんも結構いらっしゃるかもしれませんね、今。
うん、だからなんか話し合いとかっていうよりも、その具体的な選択肢としてあなたといない選択肢だった私にはあるのよっていう、こう意思表示がにじみ出ることは結構大事だかなと思います、
うん、なかなかでもね、その通りかなっていう回答でもありますが、そんな盛り上がってきたところで、コンビストロも閉店時間となってしまいました。
はい、
すみさん、どうですか、お腹いっぱいになりましたか、はい、今回も。
そうですね、なんか結婚してる人の悩みと結婚してない人の悩み、だいたい半々ぐらいな気がしますね、この番組。
そうですね、
そのあたりが、まあ私自身の年齢とか37歳で、はい、まあ両方いるっていう感じの年齢なんだなっていうふうに思いました、うん、
この後、L オンラインで毎週水曜日これからも配信予定でございますので、ぜひ楽しみにしていていただければと思います。すみさん、今週もありがとうございました。
はい、ごちそうさまでした。